はい、音楽回ったところで、ラストの局面ですが、まあ、心肺蘇生法は、まあ、一番大事なことですけれども、大人と子供とは違うんですね、筑田さん。
そうですね。
で、特に赤ちゃんなんか違ってきますよね。
そうですね、まあ、あのちっちゃい子であればその胸骨圧迫たら結構ね、
うん、
あの大人の力では、うん、えらいことになっちゃうんで、まあ、片手でこう抱えながら、うん、
ちょっと2本指ですかね、
そうですね、抑えるということと、気道確保の、気道確保じゃないわ、人工呼吸の場合も鼻まで、口で覆ってしまうと、う
ん、まあ、小学生ぐらいの子供というか幼稚園ぐらいの子供、まあ、体重25キロっていうラインはありますけれども、うんうん、今割合と置かれてない子供用のパッドが AD と一緒に置かれてないっていうのがあるんですよね。学校でもそうなんですよ、ね、
ちょっとはっきりしておいた方がいいわ、はい、今何も前提の話なしで言ってしまったんで、うんうんうん、大人用のパッドと子供用のパッドがあるっていう話から、
はいはい、じゃあ平林さんよろしくお願いします。
どうぞどうぞ。
いやどうぞどうぞ。
いやじゃあ私が、
はい、じゃあお願いします
。なんかのコントじゃないですか。
え、
いや、あの言ってもいいんですけど、ちょっと確認をしないと、まあ、まあ大きさが違うと、
うん、
それ AD 自体に、うん、あの大人用のパッドと子供用のパッドが全て備わってるかどうかのメーカーさんによって、
メーカーさんというかその、
その設置者、
設置者よね、
設置者、うんうん、設置者によって異なりますので、
そうですね、
一応まあ入ってればあの子供用というか、はい、小児用ということで区別はされてます。
そうですね、
はい、
流れる電流が違うんでね。
そうですね、う
ん、子供用のパッドと大人用のパッドいったらどっちが値段が安いんですか、高いんですか。
え、子供用はちゃいました。
子供用の方がどう高い安い、
高いんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、うん、よくご存知、
まあ、
そう、
希少、はい、希少価値みたいな感じ、
いやいや希少価値じゃなくて
やっぱり少ないから
途中に電流を制御する
抵抗みたいな、
抵抗みたいなのがあるので、はいはい、その分だけは少し高くなってます。
はい
はい、
まあ、この度グリーンシティでは更新時期が来たんで、
うん、
新たなものに更新しております。
ああ、そうですか、うん、はい、よかったよ。
ただまだ全部入れてないですけど、はい、もう更新します。皆さん、はい、いや、こらちゃう、自分が手伝ったらあかんから
そうか。ということは大人用のパッドで子供にそれをするとやっぱりよろしくないんですか。
いや、よろしくないというか、電流が強すぎる可能性があるということで、うん、まあ、適切な電流を流そうと、うん、なければその大人用のパッドでいいんです。
緊急ですからね、緊急には OK です、ね、
ちょっと心筋に対して強い圧力をかけてしまうと、
負荷がかかるっていう
で、まあ、治るのに時間がかかってしまうから、負荷を少しでも軽減するために子供用のパッドが必要だと、
うん、ということはもうない場合はもうそれで
しょう。それでいいんです、いいんです、いいんです。はい、なかったらしないじゃなくて、なかったら大人用のパッドで十分、うん、ただまあやけどをしたりとかね、そういうこともあるとかっていうこともあったりするんで、うん、
あの予後がね、やっぱりその何らかのやっぱ影響があるということですね。
クオリティオブライフを考えて、
まあ、とりあえず命さえ助かれば ね、その時はいいかな、しょうがないかな、う
ん、だからまあグリーンシティの場合にはあのコカ・コーラと提携を組まさせてもらって、うんうんうん、自販機の売り上げを AD のパッドとかバッテリーの、
そうですね、
なんていうんですか、
更新ですね、
更新メンテナンス、なんていうんですかね、費用ですね、
更新費用ですね、
に当ててるんで、だからあなたのコーヒー1本が家族を助けることになるっていう、うんうん、そのためにもちょっと110円で安くね、
そうです
ね、お売りさせていただいて、
あ、そうです
ね、うん、だからそういうような意味で、まあ、マンションの人たちがまあ、指一本の防災じゃないけれども、うん、そういう形で自分らで自分らの命を守ることが、うん、自販機を使うことでできるんですよっていうふうに、
うん、
自販機にも書いてますね。
あ、そうです
か、うん、あとで写真撮っておいてください。
そうですね
まあ、あの本当にしつこいようやけども、その防災っていうのはあまりにも大きくくくりすぎてる、
うん、
だからその防災とは何やっていうことをやっぱり僕は広めてあげるべきかなと思って講演の中で必ず言うようにしてるんですけどね、うん、
できることからね。
そうです、うん、自分のできることから始めればものすごい楽、
うん
うん、あの家具のテント防止金具もそうですけど、まあ、今お金がないと、うん、で定期が満期になったらそれでしようかなと思うって言ったら必ず定期が満期になった時にやればいいと思うんですよ、
うん
うん、 ただそれを忘れてたら知らんけどね、うん、でもやっぱりそういうあの急がなくてもまあ本当は急がなあかんねんけれども、うん、そういうふうに思われる方はそれでいいと僕は思いますよ、うん、その間のリスクは高いだけであってね、うん、だからやっぱり自分のできることを自分のできるスタイルでやっていくことっていうのが第一かなと思いますね、うんうん、これはもう個々に違うっていうのはつくづく感じてますね、うんうん、あとその心肺蘇生法だけじゃなくてこの応急手当の部分では怪我ね、
うん、そうですね、
怪我の処置っていうのは結構勉強になりますよね、うん、
ですね、
前もあの、ディグの時に看護師さんが言われてましたけれどもバンドエイドの代わりに何でしたっけ、
サランラップ、
うん、セロテープ、うんうん、
セロテープとかね、
十分そのあれはロールに巻いてあるから滅菌されてる状態なんですね、
あ、うん、あそうですか、
うん、だからそれで十分というわけじゃないですけれども、うん、それで巻かない
止血にはね、
止血にはね、うん、だからやっぱりそういうのもちょっと一回聞くのと聞かないのとではその救命の道具がないと、パニクる前に家にはいっぱいあるということですよ、う
んうん、ですからまあ機会があればそういう講習会、うん、講演会に参加していただくということですね、
うん、そうですね、だからそれはもう自分が一歩出ることをしなければそれだけのスキルはつけれないということ、うん、
ですね、
ですよね、
出なかったらもう知らないままですから、
ね、うん、で結局何かあった時にギャーギャーギャーギャー慌てても、うん、救急車は来ないわけですよ、うん、絶対来おへんって言ってもええもんね、うん、阪神淡路の時でも来てないからね、
来れない、
ね、来れない、うん、ない、うん、来れない、来てないよ、来れない、うんうん、だからやっぱりそういうことを考えたら、うん、30年に一度、50年に一度、100年に一度だから大丈夫やろと思わずに、うん、確実に明日来るかもしれへんっていうことを怖がる必要はないけれども、一つのね、なんかあの予備知識として入れとけばいいんじゃないかと。
う
ん、
何の負担にもならない。
そうですよね。うん、空いた時間で勉強しとけばいいわけだからね。
そう、自分にプラスになる部分なんでね。
うん、やっぱりそれは言ったら震災に限らずですよね。
そうですそうですそうです
。目の前にあった時もそうですよね。そう
だからやっぱりそういうことのスキルっていうのは、うん、僕らはその10年間コミュニティが大事だとかっていうことを言い続けてきたけれども、10年を振り返ってみてコミュニティは確かに大事ですよ、うん、防災には。でもコミュニティありきでは絶対ダメやと、
うん、そうね、他人任せ、ね、
他人任せ、うん、だから町内チャンピオンマップもものすごい僕はアイテムやと思うんですけれども、でもそのスキルを持った人がもしいなかったらどうするんやということを考えたら、やっぱりそこまでは上がらなく、スキルは上がらなくてもそれに近づくための何かは普段からやっぱり身につけておけば、コミュニティプラス災害に対してのスキルで強い街づくりができるかなと思ってます。まあプラスあとはいろんなところの情報伝達ですね、うん、震災が来たら、広域スーパー広域災害が来たら、まあ、電力なりガスなりいろんなものがやられるでしょう、うん、で電話もやられるでしょう、うん、で阪神淡路の時にはそれぞれが早い時点で回復しましたけど、スーパー広域災害の場合には電話線、ガスの、配管ね、うん、電気のケーブルほんまに足りるのかどうかですね、うんうん、っていうところも本当は今考えていかなあかん、うんうん、100年に一度200年に一度でもやっぱり備えておくのはどこが備えるんやと、うん、やっぱり考えていかなあかん時期に来たかなとは、うん、まあ怖がっとったらあかんねんけどね。
まあでもそのスーパー広域災害になると国自身の政府組織とかそういうところがちゃんと機能するかどうかも分かるん
ですね、
うんうん、
で
う
でね、我々の身近の行政もちゃんと機能してるか分かり
ませんし、
そうなったらやっぱり自分は自分で何とかせなしょうがない、うんうん、
行政は機能しないんですか。
いや瞬間的には機能しないでしょ、うん、もうこれ機能するっていうところは大嘘つきですわ、うんうん、その人たちが夜中の、まあ、言うたら寝静まった深夜に、うん、庁舎に全員詰めてるかってありえん話だからね、
う
ん、
そうですね、
うん、でそこから集まって何かを始めるまでの時間が早い短いはあるでしょう、うんうん、 でそこでやっぱり違いは出てくるでしょうけども、
うん、
まあね、うん、なんて言ったらいいんですかね。
でもその間に亡くなる人がきっと一番多いよね。
そうですね、
そこまでに亡くなる人がね、はい、
うんうん、この間ね、あの余談ですけど川田先生が、うん、その言われてた、まあ、瞬間に亡くなった5500人、
うん、
ほんまに瞬間で亡くなったかどうかも検証、
うん、
もう一回せなかった、
うん、そうですね、全然いないということですね、
検証ができていない、
うん、
15分以内に5500人がほんまに亡くなったんか、
うん、
やっぱりそこをもう一回再度検証をしなければいけないっていうことを、うん、やっぱり15年目を迎えてやられると、
うん、
って僕ら思いましたね、うん、聞いてて、
まあ、ちょっとあの最初にやってるんちゃうんかと、
僕らもそう思ってたんですけど、うん、その5500の数字はどっから来たんやろとかね、
うんうん、
でもまあ亡くなってるのは事実なんで、うん、やっぱりその亡くならないというか命をなくさないための、うんうん、なんちゅうか活動というのは大事かなというふうに、うん、
まずまあ今言われているのは寝室の確保ですね、
うん、そうですね、
転倒防止、
はい、
うん
うん、としなければいかんと、
う
ん、
そうですね、
やっぱり身近な人を守るためにはね、
うん、
そのあたりの身近なところからやらないと、
いや、ね、だから奥村さん特に単身赴任やから、
はい、
いやこっち心配だと思いますわ、まあ、もし家族、ね、愛媛で地震が行って、うん、その間連絡も遮断されて、うん、通信ができないと、無事かも、無事やろうと思いますよ、無事やろうと思うけれども、その無事の声を聞くまでが、
そうですね、
もう結構もう1日でも早1秒でも早く家に帰りたい状態になるじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱり家族でやっぱ考えておく、
う
ん、
そうです
ね、できることは前もってね、
防災学習というか防災訓練、ちっちゃなプチ防災訓練でもいいし、防災会議でもいいから、やっぱり家族で、
家族でした、
ね、今度正月帰られた時に、
うん、はい、
はい、
帰られるんです
か、帰られるんです、
帰りますよ、
帰るんですか、
ちゃんと帰りますよ、
帰るんですか、じゃあ、あっちはほっといていいんです
よ、あっちって、あっちって、
あっちって言ったんだ、
いやいや、それ、
あ、それ
まず
い、内緒ですか、
ダメです、
あ、わかりました、じゃあ、本当の奥様、いや、本当の奥様というか、というところでエンディングが、
はい、えらいエンディングで、チャラの優しい気持ち、
あ、うん、やっぱりね、奥村さんね、いろんなところで優しい気持ちになられるそうなんですよ、奥村さんのファンも多いと、
それはまた誤解をね、
誤解を招くと、優しい気持ちはやっぱり、家族だけにしといてほしいなと、
そうですね、
やっぱり全ての人に、ね、優しい気持ちで接さないとね、
やっぱりそうですね奥様は聞いていらっしゃるんでしょうかね、これは、
まあ、そういうなんかコメントでしたね、
あ、
それがやっぱり防災の心でしょ、
心でしょ、
あのインターネットラジオのアドレスを言っときましょう、
あ、真実を伝えるために、
そうそうそうそう、
インターネットラジオのアドレスって何ですか、え、何ですか、平林さん、
http コロン、
でもこれ聞いてるということはアドレス知ってるってことだから、
そう
か、
そうですね、
だからあの
新聞で
愛媛新聞にインターネットラジオもやられてると、
う
ん
う
ん、
そうです、
はい、
う
ん、で防災インターネットラジオって、検索エンジンで入れればうちが絶対トップに出てきますから、
うん、ああそうですね、
ぜひあのいろんな奥様に、
はい、
お聞き
いろんな奥様、
近所の奥様、
近所の奥様ということですよ、うん、なんか今ちょっと
なんか、いやいやいや、
お客さんを判断されて
ますね、はい、
ぜひお聞きいただきたいと思っておりますので、
はい、聞いてください、
今日はこんなもんでエンディングがもう終わってしまいそうなんで、
そうですね、はい、
じゃあ今日はゲストに愛媛新聞大阪
支社
ですね、
はい、
フルネームで、
うん、奥村健と申します
、奥村健さん、
はい、
奥村健さんって有名らしいですよ、あの天禄あたりで
ローカルですね、
なんかあの飯配りまくってるとか言って
何してるんですか。
でこのつけは会社につけとけと
か。この間大木町公園で暴れとった。
あ、そうですか。じゃあこういうところで本日はありがとうございました。
ありがとうございました。